今日の聖書箇所には二つの安息日の出来事が記されています。安息日は遠い昔、神様がイスラエルの民を選ばれた時の契約の印として定められたものです。これはもっと遡れば、創世記2章にありますように、神様が6日間天地創造の御業を終えた後、そのすべての非常物を祝福するために7日目には休まれた、安息されたっていうことですが、この神の安息日に倣って、今度は人間の方も神の祝福を全面的にいただくための7日目はすべての仕事を休むという、それが安息日でした。この安息日についての聖書の教えは実戒の中に含まれていました。使徒エジプト記20章に出てくる実戒の第4の戒めに、安息日を心に留め、これを聖別せよ、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと定められています。これは単に仕事をしてはならないという掟ではありません。安息日を心に留め、これを聖別せよと書いてあります。聖別するということは神のものとして取り分けることです。普段の1週間の日常生活の中から、この安息日を特別に神のものとして取り分けて神に捧げることです。それでは何のために安息日を神のものとして取り分けるのでしょうか。使徒エジプト記の20章の11節に、6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのであると、その理由を告げているのです。つまり神様が天地創造の時に6日間すべてを創造され、7日目に休まれた、その神の創造の技を覚えて、自分が創造されたことを感謝し、喜び祝う日として安息日が定められていたのです。しかし聖書には申命記5章12節から15節にもう一つの安息日の由来が記されています。そこでは、安息日を守る理由は、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と右腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのである、こう書いてあります。つまり神の救いの技を思い起こす日として安息日が定められているのです。ですから、この安息日が定められている理由は、使徒エジプト記にあるように神の創造の御業を覚えること、また申命記5章にあるように神の救いの御業を覚えること、この2つのことを覚えて神に感謝することが目的なのです。そのために安息日が定められ、その安息日を守る手段として、その日には全ての仕事を休むというわけです。ところが、この安息日を守ることを大事にするあまり、この日は絶対に仕事をしてはならないということになりました。今日の一節に、ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。イエス様と弟子たちが麦畑に挟まれた道を歩いていた時に、弟子たちはお腹が空いていたのか、麦の穂を摘んで食べ始めました。それに対してパリサイ派の人々が、なぜ 安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと非難しました。当時他人の麦畑で穂を摘むこと自体は悪いことではありませんでした。旅の途中、空腹のゆえに人の麦畑で穂を摘んで食べることは当時の律法では許されていました。しかし自分が食べる以上に鎌で刈り取ってはいけないのです。ですからパリサイ人の人々が批判したのは穂を摘んだことではなく安息日にその行為を行ったということです。ここで麦の穂を摘むことは刈り入れの仕事にあたります。また手でそれを揉んだことも脱穀の仕事にあたります。それゆえにこれらは安息日にしてはならないことだと今パリサイ人の人々は言っているのです。このことに対してイエス様はダビデの例を挙げて答えました。まだダビデが王になる前、サウロから追われている時に祭司しか食べてはいけないパンをダビデと友の者たちは食べたのではないかというのです。つまりあなたたちが理想の王としてあげているダビデだって明らかに律法違反しているのではないか、そう言っているのです。でも飢えなど人間の必要を満たす方が神が命じた事柄を形式的に守ることよりも優先されるべきだというのです。そしてイエス様は彼らに人の子は安息日の主であるとおっしゃいました。人の子というのはイエス様がご自分のことをおっしゃるときに使われる言い方です。そしてイスラエルの王となるべきダビデが自らの判断で祭司にしか許されていないパンを食べ、その友達にも与えたように、安息日の主としてイエス様も弟子たちの空腹を満たすために安息日にしてはならないことであっても許されるのだと言っているのです。つまり主イエスが安息日の上におられると言っているのです。続いて6節以下に、他の安息日にイエスは街道に入って教えておられました。そこに右手の萎えた人がいました。律法学者たちやパリサイ派の人々は礼拝を捧げるよりも主イエスを訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうかと注目していたのです。イエス様はその彼らの考えを見抜いた上で手の萎えた人に立って真ん中にいてなさいとおっしゃいました。そしてイエス様は律法学者たちやパリサイ派の人々に、あなたたちに尋ねたい、律法に安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか、このように問われました。つまりイエス様は神の律法を守ろうとしている彼らに、安息日に律法を正しく守ることはどういうことなのかを問われたのです。ところが今まで見たように安息日に対する彼らの信念は揺るぎませんでした。例えば紀元前1世紀のマカビア戦争がありますけれども、それにおいても彼らは安息日の規定のゆえに敵に攻められた町の人々が安息日だったので一切抵抗せずに全滅したという、そういう歴史があります。このように彼らは命を失われても安息日には徹底的に何もしない、それほどまでにして安息日を守ってきたのです。ですから彼らにしてみれば安息日にイエス様がしていることは許せないことでした。また律法では 安息日に病の癒しをすることは禁止されていました。しかし命に危険がある場合だけは例外でした。ところが今目の前にいるこの手の泣いた人が人を癒すかどうかは安息日が終わった後でも大丈夫なことでありました。ですから安息日にこの人を癒せば立法違反となるわけです。その彼らの考えを見抜いてイエス様が安息日に立法で許されたのは善を行うことか悪を行うことか命を行うことか滅ぼすことかと問うたわけです。どうでしょうか。イエス様にとって善を行うことが命を救うことであるなら当然この人を癒すべきでした。そしてイエス様は手の泣いた人に手を伸ばしなさいと言われました。この手は泣いている手です。伸ばせない手であります。ところがこの人はイエス様の言葉を信じて言われたように動かない手を伸ばしました。すると手は元通りになったのです。癒されたのです。この人の人生が変わったのです。おそらくこの人は賛美を歌い続けたのではないかと思います。でもパリサイ人の人々は怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合ったと聖書に書いてあります。彼らはイエス様を殺そうとしました。彼らは変わろうとはしませんでした。固くならな心のままでした。それは自分たちの信仰だけが正しいと思っていたからです。では私たちはどうでしょうか。自分の信仰だけが全てであり、それ以外は間違っている、そう思ってはいないでしょうか。今日は安息日に行われた2つの出来事を学びました。この出来事を通して示されたのは立法の根底にある精神、神の御心に従って生きることです。本来立法はイスラエルの民のためのものでした。イスラエルの民は長い苦難の歴史の中にあっても絶えず神の恵みとして与えられたこの立法として祝福されました。しかし立法学者やパリサイ派の人々はその立法が持つ本来の精神を忘れて立法を形式的なもの、人を裁くようなものにしていたのです。その立法を守り抜くために彼らは細かく規則を作りました。ところがその細則がさらに細分化されて立法が定めている精神がどこにあったのか忘れてしまったのです。冒頭に言いましたように、この安息日の目的は神の創造の御業、神の救いの御業を覚えることによって神に感謝することが目的なのです。その手段として安息日に何の仕事もしてはならないのです。ところが立法学者たちは何の仕事もしてはならない、この手段の方が目的になっていたのです。まさに本末転倒でした。キリスト教は初期の段階からこのユダヤ人の安息日を主の日と呼ぶようになりました。それはイエス様を信じるところに本当の安息があることを示しています。その主の日に私たちが教会に今集まって主を礼拝し本当の安息をいただくことができるのです。この後共に心で歌うこの賛美歌204番はその主の日の喜びをこう歌っています。一節、 喜びの日よ、光の日よ、慰めの日よ、憩いの日よ、悠々の聖徒の御前に伏し、雇用なき皆をたたえし日よ。四節に、雨なる家に帰る日まで、この日の幸を歌い続け、父子聖霊の一人の主を心新たにたたえ歌わん。この賛美歌の歌詞のように、主の日に礼拝することは、神様が人間にくださった最大の恵みであり、喜びであります。私たちが天にある父の日に帰る日まで、この喜びを心新たに歌い続けたいものです。また、私たちは律法の根底にある精神に立ち返りたいものです。たびたび私たちは物事の本質よりも重箱をつつくようなことにこだわってはいないでしょうか。神の御心がどこにあるのか、それを求めるよりもご自分の考え、ご自分の思いを優先してしまい、その枠に入らなければ切り捨ててしまうようなことはないでしょうか。信仰生活に必要なことは、神の御心、物事の本質はどこにあるのか、それを求めて歩み続けることであります。主の日、安息日ごとに私たちはそこに立ち返りたいと思います。律法学者たちは、またパリサイの人たちはそれができませんでした。私たちがそうならないように祈り願います。お祈りをいたします。主なる神様、今日は安息日を守る意味について、その根底にある精神について共に学びました。どうか物事の本質、神の御心はどこにあるのか、常に祈り求めて信仰生活を歩ませてください。また主の日、安息日ごとに、イエス・キリストによる無償の救いが与えられたことを感謝して、その喜びを分かち合う毎週の主日礼拝となりますように、どうぞ祝福してください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。